画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
ジャンクミチョイス。
はい、
っていうか今日は映画じゃないです。
今日はっていうか、はい
今日紹介したいのは、最近ネットフリックスで見てる、はい、ドクターストーンっていうアニメ。
あ、なんか言ってたね。あれってアニメだったんだ。
そう、アニメだよ。ジャンプかな。もともとジャンプに載ってるやつ。
ドクターってことはお医者さんの話？
全然違います。
なんてこった。
まあそれはね、ちょっとストーリーにも関わってくるんだけど、まあちょっと公式ホームページのストーリー読むね。
うん。
石器時代から現代文明まで科学史200万年を駆け上がる前代未聞のクラフトアドベンチャー、ここに開幕、っていうキャッチ
コピー。科学なんだ。
そう、全人類が謎の現象により一瞬で石化して数千年、
うん、
超人的な頭脳を持つ根っからの科学少年千空が目覚めた。石化してたんだけど、急にその石が割れて、なんか冬眠状態みたいになったんだけど、動き出すの急に。で、文明が滅んだ石の世界、ストーンワールドを前に、千空は科学の力で世界を取り戻すことを決意。時を同じくして蘇った体力自慢の幼馴染大輝をはじめ仲間たちとゼロから文明を作り出していくと。
へー、もう新しい分野。
そうで、まあ、簡単に言うと科学アニメみたいな。で、本当に何もない、もう滅んでしまった地球、もう全人類石になっちゃって、
うん、
誰一人として起きてない状態で、うん、もうそれから何千年も経っちゃってるから、もうなんていうの、機械とかももう全部止まってるし、もう緑が生い茂って、もう本当に石器時代のような状態、だから自分が原始人みたいな状態になって、そこから本当にゼロからいろんなものを、科学の知識を駆使して作っていくっていう話なんだけど、う
ん、やっぱそれあれだね、宇宙飛行士最強説と同じ。
いや、それね、関わってくんの、実はその宇宙飛行士っていうのが、これネタバレになっちゃうからあんまり言えないんだけど、そう、まあどっかですごい大事なところで関わってくる、宇宙飛行士っていうのが。で、
でもやっぱ頭がいい人ってサバイバル能力あるよね。
そうだね、
知識があるもん。
うん。で、作れるものがさ増えるわけじゃん、要は頭がいいっていうか知識がある分だけ。で、このなんか科学オタクのね、主人公が別に体力とか戦闘能力はものすごい低いんだけど、頭だけはすこぶるよくて、かつ冷静なんだよね、すごい。で、自分一人で目覚めたんだけど、なんか一切テンパることなく、もうすぐになんか高床式倉庫みたいなの作って、本当に一から文明を始めるの。もう授業で習ったみたいに石器作って土器作ってみたいな。で、それもなんかただ見よう見まねで作るんじゃなくて、科学の知識をもとに、こういう鉱物は石器に向いてるとか、こういう鉱物は何に使えるとか、これは炭になるとかっていうのからどんどん発展してって、私まだ全部は見てないんだけど、今ちょうど抗生物質を作ったすごない
やばいじゃん、それもうさ、今のコロナウイルスみたい。
いや、ほんとちょっとね、被るとこがあってびっくりした。なんかその肺炎になっちゃった女の子を助けるために、何もない状態から抗生物質を作るっていう話があって、めちゃくちゃ面白かった。
すげえな。
すごい。そうそう。あと、なんだろうな。あと、びっくりしたのが、ガラスを作って、
うん、
なんか、メガネを作って、目の悪い人にあげるんだけど、そう。で、ガラスってさ、
うん、
どうやってできるか知らなくない？もう気づいたらあるからさ。
ガラスってさ、なんか、熱でさ、プーって膨らましてるやつ。
そうそうそうそう。それの、ま、そのプーって膨らませる前の状態ってどうやって作ってるかとか知らないじゃん。
全然。てか原料何？ガラスって。
なんか石と、あと石灰？ ちょっと忘れちゃったな。なんかねすごい結構いろんなもの使うんだよね。
へ
ー、そんなにいろいろ入っててあんな透明度高いんだっていうのにびっくりした。でもガラスがないとさ、
透明度高いっていうかもう透明、
そうそうそう、
透明やん
ね。でも何かを混ぜたらさ透明になる気がしないじゃん、そもそも石とかさ、うん、ガラスの元になる石みたいのがあるんだけど、それ自体は
透明なものってさ水かボンド
そうそうそう、水水だよ、とりあえず水だよね、そうそう、とかさ、あと何かの、なんか そういうのでなんか人助けしたりとかさ、まあ、とりあえず目的はその科学の力で元々の文明を取り戻し、うん、さらにその先を行くっていうのが目標なんだけど、
すごい
壮大すぎて大丈夫なのか、私もちょっとこれを見ながらこのアニメ大丈夫なのかなと思ったけど、本当ちゃんと順調に進んでっててめっちゃ面白くって、
登場人数はドラえもんぐらいの人数しかいないの、うん、5人とか。
いや最初は3人、あ2人だったの、2人から3人になって4人になって、で途中からとあることが起きてちょっと増えるんだよね、
うん、でもなんかまたネタバレになったらあれなんだけどさ、うん、人間を増やすことが一番の科学だよね。だからその、
いや、
生殖行為をせずに人間を増やしていくってこと、なんか人間が増えないとさ、ね、何もできないじゃん。
人間を増やす方法がこの世界観には一個あって、その石化した人間を戻すことができるの。そう、それもあの薬品を使って周りの石を溶かすというか壊す、劣化させることによって中の人を助けることができると。
なんか石化で思い出したけど、スターウォーズのハンソロも石化したね。
そうだっけ？え？
なんか石みたいになったよね一回。
いつ？
すいません。
そんな話あった？
忘れてください。忘れましょう。
そうそう。とにかく面白い。ちょっと見てほしいこれは。
いやこれはそれはね、うん、もうあのおもなんだっけ、アイディア勝ちだね。
うん。で。かつずっとシリアスじゃなくて、もちろんジャンプだからさ、ちょっとお遊び要素とかあったり、こうバトルシーンがあったり、バトルっていうほどのバトルじゃないけど、
まあその肉体に自信持ってるやつが主人公なわけじゃないからね、
うん、そうそうそう、ブレーンなわけよ。でこう周りの人たちをうまく使っていくっていう、う
ん、ジャイアンみたいなやつとか
も、そうそうそうそう、それもなんか新しくていいなっていう。その割とさこういう話ってさ、主人公が熱くてこう自分からガーってこう不器用ながらにも突っ込んでいくみたいな、新しいことに、
うんうん、
っていうのが多いじゃん。けどそういうタイプじゃなくて、冷静に分析して周りを動かすっていうタイプの主人公で、
確かに確かに、
うんうん、なんかこれは大人が見て面白いんじゃないかなと思った。あとメンタリズムとかも出てくる。
今なんかやっぱ、あー、人を操る、
そうそうそう、マジシャンみたいなキャラクターがいて、その人メンタリストって呼ばれてて、その人がこう言葉巧みにこう心理をついて人を動かしたりしてアシストしたりとか、その主人公ね、
うわ、その要素も入っちゃってるの。
そうそうそう、だから
ダメですねそれ、ちゃんまいが好きなやつ
すごい面白いキャラクターなんだけど、そいつが、そう、そんな感じで今めっちゃハマっててさ、
何話はあんの？
え、何話だろう、なんかね2クール分ある。で今年第2シーズンやるんだよね。
ん
でなんかお父さん役がさ、主人公の子のお父さんの役がさ、この間亡くなったさ、あの野原ひろしの声やってた人でさ、なんかちょっとしんみりしちゃった。若いのにまだ
そんなに年取ってるわけじゃないのに、どうしたんだいって、癌だったんだ ね、 ね、あれね、闘病してたって言ってたもんね。そう、
でもこのドクターストーンって結構最近やったやつだから、多分癌を抱えながら復帰してやってたんだろうね。
それで言ったらさ、うん、またちょっと脱線したんだけどさ、うん、マスオさんの声やってたマスオカさん
も亡くなったよね。
でもさ、あの年齢までさ、マスオさんずっとやってたのって
すごいよね。すごいよね。本当ね。
本当にすごいと思う。
よくやったよ。
だって去年、去 去年の夏ぐらいまでやってたんでしょ。
うん、
もうつい6ヶ月前とか半年前ぐらいまでやってたんだもんね。
うん、でもナレーションの仕事は最近までやってたみたいだよね。
いやー、もうなんか一生ナレーション
声優
の仕事がね、
うん、
やり通したんだね。すごいなと思っちゃった。
ほんと、どんどん。
しかもマスオって名前もマスオかヒロシのマスオってすごいよね。
そうね、みんなえってなるもんね一瞬。
うん、あれどっちが本当みたいな、これ本名みたいなね。
うん、
名前名字みたいなね。
もう残念だね、もうお父さんの声も変わっちゃうんだなと思うと、うん、
ていうかマスオさんの声、あ、そうか、もう変わってんだもんな。
マスオさんの声はだいぶ前に変わってる。
でか野原ひろしの声も変わってたの？
変わって
これを機に変わった
の？あ、そうそう、あのね、一回ね、病気でお休みしますってなった時に変わったの。
あ、そうなんだ。
そうそう、でも復帰してから野原ひろしじゃない役はやってたけど、うん、野原ひろしはその代役の人がずっと続けてたのかな。
でも声優っていつか変わんなきゃいけないもんね。
そうだよね、アニメって結構長くやったりするからね、ドラマと違って。
確かにドラえもんの話もそうですけど。
はい。
はい。
以上です。